皆様こんにちは、今日は12月の1日、本当に時間の経つのは早いもので、今日ここまで今年神様が守ってくださったことを感謝してここに立っております。今日はクリスマスの前段階としてアドベントに入りました。それで、母マリアと題して今教えられていることをお分かちしたいと思っております。御言葉がここに書かれておりますが、ルカの福音書の1章の37と38だけを抜粋してここに載せてあります。これは母マリア、イエス様のお母様として選ばれたマリアが言った言葉です。神にとって不可能なことは一つもありません。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りに好みになりますようにと、大変大きな信仰告白とまた献身の言葉がここに書かれております。で、若干15歳から17歳ぐらいの、私たちから言えば少女ですね。日本で言えば今は青年が30歳って言いますから、ゆっくり成熟する時期ですけども、この当時、15歳17歳立派な一人前の女性であったわけですけども、やはり私たちから見ると大変若い乙女がこのような大きな信仰告白していることに、私は驚きを禁じ得ません。で、この彼女の言葉から今日はクリスマスについて、考えてみたいと思います。まずクリスマスにおいて行われた驚くような2つの奇跡があります。一つは、神様が人間の肉体を持ってこの地上においでくださったこと。で、これは私たちの教会では受肉という専門用語を用いますけれども、肉を受ける受肉、これは、誠の神様が人間としてお生まれになったということを言っています。それを祝う、キリストがマリアを通して生まれた、それがクリスマスで、あります。で、神が人間になるということは人類の歴史始まって以来のものすごく驚くべき奇跡であろうと私は考えております。たくさんのいろいろな奇跡がありますけれども、神様がなさった不思議な技がありますけれども、この本当に神ご自身が 100% 神様である方が 100% 人間になってくださった、これは大変な奇跡ではないかと思います。多くの場合、人間は比較的簡単に神様になりますよね。例えば野球の神様とか、何々の神様とかって言いますけれども、優れた人に対してそういう言い方をします。商売の神様とかで、たくさんに人間は簡単に神様になりますし、また歴史の中でも支配者は自分を神として人心、人の心を自由自在に操るということが起きてまいりました。何かの権威づけによって支配するのには神となることが一番効果があると考えられてきたのではないでしょうか。しかし聖書は歴史的な事実としてキリストの誕生をはっきりと神の受肉であると宣言しております。ルカ1章の26節から35節まで購読させていただきたいと思います。皆様どうぞお手元の聖書のルカの1章26節をちょっと開いていただけたら感謝でございます。私が偶数を読みますので、皆様奇数をちょっと読んでくださいませ。ところで、その4ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いが言った。怖がることはないマリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、 あなたは身をもって男の子を産みます、名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。そこでマリアは見つかりに行った。どうしてそのようなことになり得ましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。見つかりは答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえる生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。これは歴史的な事実として、聖書は堂々と神が人間の姿をとって、乙女マリアから生まれたということを宣言しております。いまだにこのことが聖書物語だと考えている人がたくさんいらっしゃると思いますけれども、本当に値引きなく聖書を読みますと、これは生きた地上の上に生きた人間がしっかりとこういうことを経験して、記事として残されているということでありますから、本当に驚くべきことであります。神様が人間となってこの地上に生まれてくださったの、そんなことっていうふうに普通考えますし、また私自身も本当にこれは理性を超えた神様の方の一方的な大いなる奇跡であろうと思います。そしてこのことにキリスト教の大切な部分がかかっているわけであります。 100% 人間、神様であり 100% 人間になってくださった、それは神様の お約束としてです。ダビデの末から救い主が生まれ、今朝の礼拝にありましたように、そのダビデが神の国の永遠の支配をなさるという永遠のお約束であるということ、本当に今朝のメッセージは大きな私にとっても確信を与えてくださるものでありました。それから第二番目の奇跡は、乙女マリアから生まれるという、このやはり教会では処女降誕という言い方をしておりますけれども、処女から救い主が生まれるという奇跡でございます。で、今聖書を通してお読みいたしましたように、マリアはどうしてそのようなことになりましょう、私はまだ男の人を知りませんとマリアは言っています。ヨセフと婚約はしておりましたけれども、結婚前でございました。で、ここに聖書はいとも堂々とマリアの言葉を通し、神は人間的な誕生ではなく処女を通しての奇跡的な誕生をされると宣言しています。その証拠に天使は、神の使いはこのように言っています。35節に、聖霊があなたの上に臨み、聖なる霊があなたの上に臨み、意図高き方の力、神の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれますと。それは御使いは、その奇跡は神の力、聖霊によってなされると宣言しております。これはもうとても大変なことではないでしょうか。もし私がですね、マリアの立場に立たされたのならば、ちょっと待ってくださいと本当に、いや、そんなことはとても私がその任を終えませんから、私ではなく他の方にと多分言っているだろうなと思います。どうでしょう、皆様もお考えください。そのような退任をですね、そしてこれは処女が子供を産むという、大変考え方によってはスキャンダルに転じなければならないような事実を神様がマリアに提示したわけです。しかしマリアはここに神にとって不可能なことはございません、あなたのおっしゃると通りに私の好みにそのことがなりますようにと、こうスパッと答えてるんですね。ここにこのマリアの凄さがあります。で、このマリアにその焦点を当てて次に考えてみたいと思うんですけれども、このようにはっきりと信仰告白したマリア、 何度読んでも私にとってこの言葉は衝撃的です。なんというこの神様に対する信頼と確信、このような言葉を言える人物であったからこそマリアは神によって選ばれたんだなと納得させられます。私だったらちょっと待ってくださいというふうに多分申し上げたと思うんですけど、マリアはそうではないですね。で、このように信仰告白をし、本当に神からの提示に対して私のこの身を捧げますと言ったマリアに対して、それ証言があります。マリアはどんな人であったかと、それは第一に御使いがそう言っていますね。28節に、おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられます。これはマリアがに対する御使いの称賛の言葉です。おめでとう、これ有名なあのアベマリアですね、そのところです。で、あの有名な綺麗な音楽がここから生まれてますけれども、で、2番目にあの親戚でありますエリサベツがマリアのことをこのように言っています。あなたは女の中の祝福された方、あなたの胎の身も、そう、赤ちゃんもですね、祝福されています。こういうふうに言っています。女の中の祝福された方、私の主の母が私のところに来られるとはなんていうことでしょうと、43節にもエリサベツはマリアについて言っています。で、その言葉を言ったエリサベツは聖霊に満たされてやっぱり言っているんですね。神様の霊に感動されてマリアに対してそのような言葉を言っています。で、3番目にまたもう一度エリサベスが言うんですけれども、45節に、主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人というふうにマリアの信仰をエリサベスは表現しています。なんと幸いなことでしょう。本当にクリスマスを実現させた人物マリアの信仰の素晴らしさというものに私は何度読んでも教えられることでございます。で、このような信仰の持ち主であり、そして神に対する深い信頼があるた人物だったからこそ神様はマリアを選ばれたんだろうと想像を固くございます。それが私みたいにちょっと待ってくださいということでしたら、とても実現不可能であったと思います。で、次にこのマリアを取り巻く理解者たちもクリスマスに関して挙げなければならないかではないでしょうか。マリアが孤軍奮闘したわけではないのです。大変なことがマリアの身に起きましたけれども、その先の言葉を言った洗礼者ヨハネのお母さんのエリサベツが本当に彼女を支持しております。あなたは主の母だ。そして2番目に婚約者のヨセフ、婚約者にとって、聞くところによりますと、主牧は、来週このヨセフを話すそうですから、私あんまりたくさん言わない方がいいのかもしれませんけども、婚約者ヨセフはマリア以上に、もっと困惑した人物ではなかったでしょうか。まあ、それは想像に難くありません。自分の婚約者が妊娠するっていうわけですから、で、赤ちゃんがもうできているということを聞いたときに、眠らなくて、悶々と苦しんだことでありましょうけれども、その中にも神様は御使いを表して夢の中で彼に教えています。で、それは聖霊によって身ごもったんだよということをヨセフは知ることになります。一章の19節に、夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので、内密に晒せようと決めていました。で、これはやはり結婚前に妊娠するということは、まあ、会員の罪に準ずるものとして石打ちの刑にあってもおかしくない。で、その当時結婚約というのはもう結婚と同じものとみなされていましたので、夫以外の人によって妊娠した者はそのような処罰を受けるということが決まってましたので、晒し者にはしたくなかったので内密に晒せようと決めていたこのヨセフに御使いが現れて、 ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです、とここでもやっぱり言っています。で、マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です、と。やはりここにメシアが生まれるということを天使は言っています。で、ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにしてその妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけたと。これをこのようにヨセフについても神様は誤解のないように本当に懇切丁寧に導いていらっしゃる姿がここに書かれております。上の2つの例を通しても神様のご干渉と介在がマリアを守っていたことがわかります。主イエスのご誕生には一切のことについて神が関わっておられることがわかります。私たちにとって神のなさった奇跡、本当に神が人間となる、それも処女から生まれる、この2つの大きな奇跡は今も聖書を通してその内容を生き生きと描いていてくれます。それは2000年前にマリアに起こっただけではなくて、現在も神は人を変貌された、イエス様を信じて変貌された人を通していろいろな奇跡を行っていてくださるのではないでしょうか。私たちもマリアのようにその身、この身になりますようにと、この心だけ捧げて身は何でも捧げないというのではなくて、本当に主の器として全身全霊全身も捧げて神様の奇跡に用いられるような器とならせていただきたいものだとお願いされます。それではお祈りいたします。愛する天のお父様、今日はマリアの信仰を通して本当に神にとって不可能なことは何もありませんと、神の全能を信じ、人間的には大変な自分を身を置く境遇に置かれますけれども、それも委ねてこの身になりますようにと献身し信仰告白したマリアの素晴らしい信仰のゆえに心から感謝いたします。今もマリアの献身によって主イエス様が生まれてくださり、私たちに救い主としてその役目をこの地上において全うするきっかけをマリアは作ることができました。それも神の奇跡の中のご計画の中にあったことでございます。本当に神様、マリアだけではなくて現代もあなたは生きて働き、一人一人を通して奇跡を成していてくださることを覚えることでございます。神にとって不可能なことは一つもありませんと信仰告白することができます。このクリスマスの席としてくださいますように、この良き訪れを多くの人に伝えるものとさせてくださいますように感謝して、主イエス様のお名前によってお祈りいたします。